それでは今日の御言葉を開いてまいります。今日の御言葉は創世記の2章の16節です。創世記の2章の16節。それではご一緒にこの場所をお読みしましょう。
はい、神である主は人に命じて仰せられた。あなたはそのどの方々も思いのままに食べておい、しかし迷惑の父の力は取って食べてはならない。それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬ。
私たちが住んでいるこの世界はですね、法治国家、法律によって、コントロールされている、国、世の中であると言えると思うんですね。学校のですね、将来のことを考えるときにどういう人生を歩んだらいいか非常に悩みました。そしていろんな人生を選んだらいいか非常に考えたときに、この世の中は法律で全てが決まっている、定められている、法律で全てのことが成り立っているということを考えたときに、あ、法律を守ったらいいかなと思いました。道徳よりももっと力のあり私たちを導くことができる法律が、全てだと考えています。ですから、法学校に進み法律学科に進みました。そこに入ってですね、法律を学ぶものはやはりですね、司法試験がやっぱりですね、これが最高かなと思いました。1年になりましたときにすぐにですね、司法試験を勉強する、法律学の法律の学びの学部に入ります。そして、4月、5月、6月、7月、8月、研修をしまして、8月にはですね、滋賀県にあります三寺に合宿に行ったんです。朝から晩までですね、いろんな法律を学んで、もう本当にたくさん法律を覚えました。で、これはすごいな、憲法もすごいし、民法もすごいし、後には刑法もあるし、いろいろなんです、ね、法律があって、これすごいなと思いましたけれども、あまりにも膨大な覚えることが多くて、勉強することが多いので、これは、無理だな、途中で無理だなと思いました。そういうふうにですね、考えたように、私たちの、世界、私たちの人類の世界も、神様が創造したときに、一つの法律、神の法に従う人生を私たち人間にお目になっていらっしゃるんです。私たちは神の法律に従う、神の法に従うことによって、神様の守りと導きの中にあって、私たちは、この幸せな人生を生きることができます。今日ですね、神の法とは何であり、神様の法律を通して私たちはどんな祝福が出てくるかを学んでいきたいと思うんですね。まず、神様は私たち人間を創造するときに、傷つけるものもなく、損なうこともなく、命の危険を感じることがないような素晴らしい世界をこの地球上にお作りになりました。皆さんがご存知のような、それはご存知でありますように、それはエデンの園でありました。エデンの園にはありとあらゆる植物、ありとあらゆる生物、ありとあらゆる生き物が共同して、人間も含めてですね、共同して生きておりました。でもその中で、その天地創造されてエデンの園を作られた時に、神様が人であるアダムとエヴァにおっしゃったことはこういう言葉です。あなたの目の前に広がっている園のどの木からも取って食べてよい。あなたの人生を、自由に、人生を謳歌しなさい。どんな人生でも私があなたをサポートし、あなたの力を与え、望みを与え、導きを与えるところに言ってくださいました。でも一つのことだけはダメだとおっしゃいますね。それは園の中央にあります善悪を知る木の実を取って食べると、あなたは必ず死ぬので、絶対それを、もう取って食べてはいけないばかりか、見てもいけないというふうにお命になりました。園にある全てのものは全部あなたのものだと言いながら、神様はこの木の実を取って食べてはいけないところにおっしゃったんですね。 これはなぜかと言いますと、神様が劇であったので、それだけは、食べさせなかったのではなくて、これは神の方法ですね。アダムとエヴァ、そしてまた全ての児童物に知らせるために、この木を植えられたことなんですね。では、善悪を知る木の実を取って食べる、木の実を取るということはどういうことだったでしょうか。それは、創世記の3章に入りますと、蛇がやってきて、善悪を知る木の実を取って食べると、あなた方の目が開かれて、あなた方も神のようになれる。あなた方も神様のようになれる。神のように生きることができる。このように、蛇がアダムをそそのかした言葉にありますように、善悪を知る木の実を取って食べるということは、天と地を作れた神様を神として認めなくて、自分が神のように生きることができることだったんですね。ですから、神様は一つの方法をですね、アダムでは全ての児童物にお渡しになりました。それは、神にある主なる神様の主権を認め、神様を神として崇め、恐れながら、従って、そして生きるならば、全世界の児童物はあなたのものですよ。あなたの人生は幸せと喜びに満ちた人生に神様は保証しますよと神様はこれにおっしゃっていらっしゃるんですね。ですから私たちがこの地上で神様の法に従って神様の祝福の中に生きるために守らなければならない一つの方は神様を神として認め、敬い、そしてこの方を恐れ、そして道を求めて生きることが私たちがしなければならないことなんですね。これを守っておれば神様は決して私たちの人生に災いを持ってくることもなく災いから私たちを守ってくださるんですね。神様を神として認める、神様を絶対的な主権者として、その神様の立場を脅かさない信仰生活、そのような人生の生活を私たちはしなければならないんです。そして具体的に言いますならば、神様を神として認めるということは、具体的に言いますと第一番目にですね、これは神を礼拝することなんです。神様を礼拝することを神様は求めていらっしゃいます。それは何かと言いますと、私たちの住んでいる世界はですね、そのアダムの罪の結果、ものすごくですね、悪魔と悪霊たちの入り乱れる悪に染まった世界になってしまいました。ですから私たちは、神様以外のものを礼拝する、神様以外のものを崇拝する、そういうのは大きなですね、誘惑の中に私たちは生きているんですね。例えば誠の神様以外に敵対する偽りの神様、天から天にいらっしゃる神でなく、地から生み出した神、地から私たちが作り出した木を掘ってですね、そして石をまくったりとか大木をまくったりとかする地に属する諸々の偽りの神様を礼拝する者がですね、この地上にいっぱいいるんですね。私たちは、神様を礼拝するときに、私たちはですね、天と地を作られた唯一なる神様以外神でないことを、私たちは礼拝を捧げるためごとに、この世の偽りの神、偽りのものに私たちは明らかにそれを宣言して、それをですね、告白することができているんですね。ですから神様は私たちに対して礼拝することを求めていらっしゃいます。ヨハネの4章の23節と24節を見るときに、しかし真の礼拝者たちが霊と誠を持って、父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めていらっしゃる。神様を信じ、神様の祝福に生きようとする全てのクリスチャンたちに対して、霊と誠を持って礼拝を捧げ、いつも神を褒めたたえ、神様を認める、そのような、礼拝を捧げることを神様は願っていらっしゃるんですね。ですからまず礼拝が一番でしょうね。そして第二番目に来るのは、神を礼拝することと、神様が私たちに教えていらっしゃる、神の御言葉の戒めを守ることを神様は私たちに説いてくださいます。 少し帰りますが、第一サムエルの15章の22節の中に、するとサムエルが言った、主は主の御声に聞き従うことに、全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか、見よ、聞き従うことは生贄にまたり、耳を傾けることは子羊の死亡にまたる。
アーメン。
どんなに素晴らしい生贄や捧げ物や献金や奉仕や従順な行為よりも、神様の御言葉に聞き従う従順な心を神様は喜ばれると言っていらっしゃる。
アーメン。
私たちは世の中に目を閉じて、私たちは世にこの耳を傾けてみましたのは、いろんな考え方やいろんな生き方があります。もちろん世の中に耳を傾けたら、そこからも神様の細き声は世の中の出来事を通して私に語られている場合があるでしょう。でもそのほとんどがですね、世から木から出ている人間のその悟り、人間の知恵、力によって出ているそういう情報ばかりが私たちの耳に入っています。その中で私たちは、神様はですね、その中で私たち一人一人がクリスチャンが生きるべき道である神の言葉をその中でも語り、また礼拝の中でも語られ、そして聖書を通して私たちに語っていらっしゃいます。私たちは神様の法に従うものは、神様が言っていらっしゃる聖書の法にも従わなければなりません。こういう時は、ね、祈りなさい、こういう時は愛しなさい、こういう時はこういうふうに道をですね、打開策をその聖書の御言葉を通して、受け取りなさい、いろいろな導きを神は私たちに与えていらっしゃいます。神を礼拝すること、そして礼拝を通して、神様が語っていらっしゃるその御言葉に私たちは従順に従うことを神様は願っていらっしゃる。それが私たちが従うべき神の法律、法令です。第3番目、神の法律の方は、マタイの福音書の6章の33節を見るときに、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、うん、マタイの6章の33節の御言葉はその6章の24節くらいから始まっておりまして、あなた方人間は、人はですね、いろんなことに心を探している、心を奪われているという内容であります。大体の場合はですね、聖書の中に書いてあるように、何を食べようか、何を着ようか、どこに住もうか、ね、衣食住のことで、ほとんどその人生を、人生の時間を、人生を捉えられているというのが聖書の中に書いてある内容です。でも、天と地を作り、アダムとエヴァに全ての必要なものを備えてくださった神様は、堕落した世の中であったとしても、神に従うクリスチャンの全ての必要を神様は備えてくださり、私たちを喜び、楽しませてくださるというんです、
ね。
ですから私たちは、神の国とですね、神の国と神の義を求めなければなりません。神様を礼拝する、神様の御心に従って、聖書的に人生を歩んでいく、これを私たちは、いかなる時にも、それを一番として従っていかなければならないんです。神の法に従うならば、神様ご自身が責任を持って私たちの人生に必要なものを与え、私たちを悪から守り、導いてくださいます。神の方に逆らうならば、神様の守りがないので、残念なことでありますけれども、世の中の悪しきものに振り回されて、迷いの人生に入ってしまう。次に、神様の法を破った、アダムとエヴァの不合、神様に逆らったアダムとエヴァの間違ったことについて、少し見てまいりましょう。彼らアダムとエヴァはですね、神様の善悪を知る日の御事を断ってはダメだということを、逆らってそれを犯してしまいました。でその時にサタンが蛇を通していたことは、あなた方は善悪を知る罪を取って食べても決して死ぬことはありません。神様は死ぬと言ったかもしれないけど、あなた方は食べてみなさい、そうしたらあなたは決して死ぬことはできませんってなこと言いました。神様は死ぬと言いましたけども、それは何かと言いますと、神にあって生きる神の命を失ってしまい、ただの肉の命によって 虚しい人生を歩むことになってしまうというのが神様の言われている。アダムはですね、神の命を捨てて自分の虚しい肉の命によって生きなさいと彼らをそそのかしたんですね。その時にですね、アダムとエバがしたことはですね、神様の言われたことを信じなかったということですね。神の言葉を疑い、サタンの言葉、世の言葉を受け入れて、神の言葉を信じなかった、受け入れなかったということを大きな罪を犯しました。そして同時に、神の言葉を受け入れなかった彼らは、神様の言われた善悪を知る木の実を取って食べて、実際に大きな罪を犯してしまいました。そしてそれから、次に、アダムとエバは、善悪を知る木の実を取って食べて罪を犯したアダムとエバは、サタンの蛇の言う、悪魔の言うですね、自分が神様のように生きるように、それから人生を歩んだんです。ですから、私たちがこの中に目を通してみますと、ものすごいですね、もう100万以上でですね、よろずの神と言われるぐらいに、いろんな神様がいると思うんですね。皆さんご存知でしょうか、今はそんなことないかもしれませんけども、昔の私の家の中にもですね、便所の神様がおりましたし、戸田があったと思います。先月にも神様がいて、奥さんの中にも神が宿っている。古い社の中にも神がいる。深い、なんて言いますかね、深い、溝といいますか、池というか、なんて言いますか、そういう古い古めかしい、そういう沼にも神が宿っている。そしてまたですね、動物にもいろいろなですね、動物の神様の霊が宿って崇めなければならないというほどに、そういうふうに矢をよずぶの神というか間違った神様は地の神がですね、そこにいる。私たちはそのようにしてですね、アダムとエバの罪の結果、神の言葉に従わず逆らい疑い、そして神の言葉に従わずその罪を犯してしまい、そして神を礼拝しないで、この世を自分自身を礼拝するような礼拝神として生きるように、それに彼らは生きています。その結果私たちの見ている恐ろしい世界になってしまったと思うんですね。人々は善を求めます。善をする力がありません。そして人々は国に祝福を求めます。でも国は祝福を私たちに与えるどころか、多くの重荷を負わせて私たちを踏みます。私たちはこのような世界に、私たちはアダムの罪の結果、そして私たち自身の罪の結果として、この世界を私たちは創造し、その世界において私たちは自らの生み出したものによって苦しめられているんです。神様はアダムとエヴァを救うために、またアダムとエヴァの後々の私たちを救うために、イエス・キリストという救い主を送ってくださいました。ルカの福音書の4章の18節、私の上に主の御霊がおられる、主が貧しい人々に福音を伝えるようにと私に油を注がれたのだから、主は私を使わされた、来られる人には斜面を、盲人には目を開かれることを告げ知らせるために、知恵されられている人々を自由にし、主の恵みの都市を告げ知らせるために、この悪魔に捕らえられ悪霊によって振り回されているこの世の中と、この世に属する私たち人間を救うために、唯一なる救い主として神はイエス・キリストを私たちに送ってくださいました。この聖書の手紙の2章の13節から15節を言いますと、あなた方は罪によってまだ肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はこのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちの不義な、いや私たちを責めたてている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り除け、十字架に釘付けにされました。ですから、イエス・キリストの十字架の救いを受け入れるときに、私たちは不法によって犯したその罪の結果、災いを受けることなく、それを帳消しにしていただき、神の方に生きる者にふさわしいように祝福された人生をもう一度私たちはすることができるんですね。 ロマ人の手紙の一章だから、はい、開いてもらってください。はい。もう一つお読みします。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものは罪に定められることはできてはいません。なぜなら、キリストイエスにある、ロマ人の手紙の一章です。この前の前の。ロマ書の1章の21節には、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いが虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かな者となり、不滅の神を探し、戦いを殺せる人間の鳥、獣を這う者の形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らはその心の欲望のままに汚れに引き渡せる、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになります。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。作り主こそ今年に褒めたたえられるあるのです。こういうわけで神は彼らを恥ずかしめる条約に、条約にというふうに書いてありますね。ロマ書の一章の中に今読みしました内容の出来事は、アダム・エヴァの罪の結果、子子孫孫に至るまで私たちに罪の呪いが及んできた。そして罪の結果として人々は思う、かつて気まま思うところの神を、作り出して、自分の都合のいい神様を作って、こっちの神様やればこっちの神様で、またこっちの神様のご利益なかったらこっちの神様というふうに、いろいろな神を渡り歩いて、結局彼らは滅ぶべきもののものを礼拝し、滅ぶべきものと共に滅んでしまうような呪いを自ら受けてしまったと書いてある、うん、神様はその時に、彼らは自らの罪のために滅んでいくんだから、それは自業自得で仕方ないねと書いてあるんですけども、でも先ほどお読みしました御子イエス・キリストを送って私たちを救おうとして、その愛の技を十字架の上で実現させてくださいました。そして最後に、ロマ人の手紙の8章の11節を見たときに、一番最後です。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものは罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。人々は罪と死の原理の中に生きている。私たちクリスチャンもかつては罪と死の原理の中に生きてたんです。そしてそれが罪と死の原理に支配され奴隷であるということは誰も気づかなかった。アダムいればいない、全ての人は罪の中に生まれ悪の中に生まれ育っていっているので、自分の人生が罪と死の中に支配されて奴隷であるということは、なかなかそれは理解することはできませんでした。でも神様が御子イエス・キリストをこの地上に起こり、そして聖書の福音を通して神様の御国に救われる道を示してくださったんです。そして十字架の御業を通して、信じる者はどんな人でもどんな重荷であってもそれを取り除かれ救われるという福音を私たちに掲げてくださったんです、うん、このイエス・キリストの十字架の福音を信じる者は不法に働く悪しき者によって縛られる人生から、神様の法に従って生きる人生と生まれ変わることができます。神の法に従って生きるときに、神様は私たちの人生の全てにおいて私たちの人生の保護者として私たちの人生を保障してくださるという、神に従うならば神様は私たちの人生を保障する義務があります。私たちを生かす義務があります。天国に入れる義務があります。私たちの祈りを聞いてください、祝福に導く神はですね、義務を、私たちが信仰によって、神様はその義務を実行してくださる。私たちはこのようにですね、神様の法に従う、そのようなものとして、新しく生まれ変わったものです。ですから、どんな時にも私たちは、神を礼拝することをやめてはいけない、いけません。神様の御言葉に従う、御言葉に従うことを私たちは、怠惰になってはいけない。また神様に信頼することをですね、やめてはいけないんです。 確かに私たちの思うときに、私たちの思うときに神様は、ね、すぐに聞いてくださらないことがあるかもしれません。でも神様は真実で正しいお方であり、私たちのって一番良いときに、ベストなときに一番良いことを私たちに備え、私たちを導いてくださるんです。ですから神に対する信仰をですね、私たちは、強く強く持つようにしてまいりましょう。聖書の中でよく、好きな言葉ですが、目で見ず耳で聞かず耳で、目で見ず耳で聞かず心の中に思い浮かばなかったことを、神は神を愛する者にいつもしてくださることはそうであるとか言います。神に従う、神様に従う者にしてくださることはいつも目で見ず耳で聞かず心の思い浮かばなかったことをしてくださるとか言います。第5コリントの2章の9節10節の中に書いてありますが、書いてありますね。つまり私たちが想像できるようなことを、想像できないことを神様はいつも備えていらっしゃる。だから想像できないし、ね、聞いたこともないし思い込んだこともないことを神様してくださるから、しばらく前から私たちは恐れてしまいます。で、祈っても祈っても信仰の行いを実践しても実践してもすぐに答えが来ない、すぐに、ね、印が出てこない。何か印が出てきたら私たちは安心するし、祈ってすぐに何か兆候が出たら私たちは安心する。でも神様は決して私たちの思う通りに私たちの祈りを答えようとは考えていらっしゃいません。私たちが信じるならば神様の祝福を見ることができる。私たちが信仰をあると言いながら待ちきれないならば、その信仰はですね、神様の恵みを受け取る本当の信仰ではないです。私たちは目で見ず耳で聞かず心の思い浮かばなかったことを、神は私たちのためにいつも準備をしていらっしゃることを信じて、で忠実に礼拝を捧げ、御言葉に従って清い生活、正しい生活を実践し、そして神に信頼して神の国と神の義を大事番に求めてですね、今日も歩んでまいりましょう。アーメン。愛する天のお父様、あなたの恵みが私たちの人生にそれぞれにふさわしく豊かに注がれていることを感謝します。比べることはできません。隣の人と比べることはできませんが、確かにあなたは私たち一人一人を愛し、私たちに必要なものを備えていらっしゃることを感謝します。神様、それを信仰によって受け止めるまでしっかりと信仰の歩みを果たさず、踏み外さず歩むことができるように導いてください。神の不法に働くことがないように、神の法に従って今日も生きることができるように、私たちを強めて導いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。